それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙13章8節から10節です。新約聖書ローマ人への手紙13章8節から10節です。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。まず改めて8節を見てみます。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。パウロは誰に対しても何の借りもあってはならないと言っています。借りと訳されているのは基本的には、借金とか負債という意味の言葉です。あるいは負い目と訳されている場合もあります。いずれにしろパウロは誰に対してもどのような借りもあってはならないと言っているわけです。私たちはどうでしょうか。誰かから借金をするということはあるでしょうか。誰かに負い目を感じるということはあるでしょうか。そして借金をしたり負い目を感じたりすることがあるとすればどうでしょうか。借金をしている人に対しては、負い目を感じる人に対してはどうしても頭が上がらないということになりやすいのではないでしょうか。そしてそれは自由で対等な関係が損なわれているということになるのではないでしょうか。誰かから借金をしていたり、誰かに負い目を感じていたり、感じたりすることがあるとすれば、そこでは自由で対等な関係が、健全な関係が損なわれやすいということです。逆に言うと、誰に対しても何の借りもないというのは、私たちが健全な人間関係を築いていくために、自由で対等な関係を築いていくために、とても大切なことと言ってもいいのかもしれません。しかし、パウロは誰に対しても何のと言っておきながら、ただしと言っています。ただしというのは例外があるということです。そしてそれは具体的には互いに愛し合うことだということです。誰に対しても何の借りもあってはならないけれども、互いに愛し合うことについてだけは、愛するということについてだけは例外だということです。どういうことでしょうか。互いに愛し合うことについては借りがあってもいいということでしょうか。借りを返さなくてもいいということでしょうか。そのすぐ後に他の人を愛する者は律法の要求を満たしていると続けられていることからすると、パウロは愛の借りを返さなくてもいいと言っているわけではないのだと思います。むしろその反対に、パウロは根本的に互いに愛し合うことを教えているのではないでしょうか。私たちは愛することが求められているということです。そしてその愛することについては例外的に借りがあり得るということです。繰り返しになりますが、どういうことでしょうか。イエス様は互いに愛し合うことを弟子たちや 現在の私たちに命じておられます。私たちはそのイエス様の命令に従って互いに愛し合うことを願っています。互いに愛し合うことがイエス様を信じて救われたクリスチャンの新しい生き方です。しかしどうでしょうか。互いに愛し合うと言っても私たちは全く同じように互いに愛し合うことができるでしょうか。できないのではないでしょうか。私たちは互いに対して全く同じように愛し合うことができるわけではないということです。私たちがやり取りする愛は必ずしも釣り合いが取れているわけではないということです。私は、互いに愛し合いなさいというイエス様の命令に従うことを願っています。そして実際に愛そうとします。しかし現実はどうでしょうか。相手がこちらの思うように反応してくれないことはしばしばあります。そして自分の愛に応えてくれない相手のことを思うと腹が立ちます。私たち夫婦には二人の子供がいます。私は二人の子供たちを愛しています。可愛くて仕方がありません。だからこそ子供たちのためにできるだけのことをしてやりたいと思っています。一緒に遊んだり幼稚園の送り迎えに行ったりもします。しかし子供たちの反応はどうでしょうか。子供たちはよくお母さんが良かったというようなことを言います。私が子供を幼稚園に送っていくことになるとお母さんに送ってほしいと言われたりするわけです。もちろんそんな反応をされると腹が立ちます。小さな子供相手になんやねんと思ってしまいます。十分な愛のお返しが欲しいとまでは言わないけれども、少なくともちゃんと愛を受け取って感謝してくれてもいいんじゃないかと思ったりするわけです。私たちが互いに愛し合おうとするとき、全く同じようにということはありえません。愛のやりとりは必ずしも釣り合いが取れているわけではありません。むしろこちらは一生懸命に愛しているのに、相手は全く気にも留めていないというようなことが当たり前のように起こっているのではないでしょうか。感謝されるどころか迷惑がられたりすることがどれほどあるでしょうか。お金であるならばいついくら貸したというようなことをはっきりさせておくことが必要でしょう。そして返してくれない相手に対して返してほしいということも可能でしょう。反対に借りた場合は必ず返さなければならないでしょう。しかし互いに愛し合うことにおいては、愛のやり取りにおいてはどうでしょうか。それはなかなかできないのではないでしょうか。何年何月何日あなたにこれこれのことをしてあげました。でもあなたは無視しましたね。早くその借りを返してください。こういったことは言えないということです。そもそも私たちが行った愛について、これはいくら、これは何点というような感じでその価値を判断することもできないわけです。繰り返しになりますが、愛のやり取りというのは決して釣り合いの取れるものではありません。そしてイエス様の愛の、イエス様の十字架の前に立つとき、私たちは自分こそがイエス様に対して決して 返し切ることのできない愛の借りを負っているものであることに気づかされます。イエス様は罪人の私たちが許されて新しく生きるために十字架にかかってくださいました。罪と滅びの中にあった私たちを愛するがゆえに、ご自分の命を犠牲にしてくださいました。私たちはイエス様の愛に気づかされるとき、そのイエス様の愛に対して、どのようなことをしても決して報いることができないことを教えられます。私たちはイエス様から決して返し切ることのできない愛の借りを負っているということです。私たちはイエス様に対して決して返し切ることのできない借金を負っているのであり、私たちがどれだけ愛するとしても、それは借金のごく一部、例えば利息だけを返しているに過ぎないということです。そしてそうであるならば、私たちはどれだけ愛しているとしても、その愛を誇ることができないということです。それどころか、私たちには自分の愛に気づいてくれない相手に対して腹を立てる権利すらないということです。あるいは、もし自分の愛を誇っているとするならば、自分は十分に愛していると思っているとするならば、自分の愛を無視する相手に腹を立てているとするならば、それは自分こそが決して返し切ることのできない借金を負っているものであることを忘れているということなのかもしれません。そうすると大切なことは何でしょうか。それは必死に愛の働きを行って愛の借金を最後まで返し切るということではないでしょう。愛の借金を返し切って自分を誇ることではないでしょう。そうではなくて、それはいつも自分が決して返し切ることのできない借金を負っているものであることを覚えるということではないでしょうか。そしてその上で互いに愛し合いなさいというイエス様の命令に従っていくことではないでしょうか。それでは愛するというのはどういうことでしょうか。飛んで10節を見てみます。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。パウロは愛について隣人に対して悪を行わないと説明しています。愛というのは隣人に悪を行わないということです。どうでしょうか。私たちはもしかしたら愛するといえばとても積極的な行動をイメージしているかもしれません。例えばイエス様は人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと、弟子たちに教えられました。最大の愛は、友のために自分の命を捨てることだということです。そして、友のために自分の命を捨てるというような、そんなイエス様の言葉を聞くと、それは愛というのはとても、積極的な感じがするのではないでしょうか。自分を粉にして、自分を犠牲にして、誰かのために働くイメージです。しかし、パウロが愛について語っていることは何でしょうか。それは、隣人に悪を行わないということです。愛は、隣人に悪を行わないということです。愛は隣人に悪を行わないという説明を聞くとどうでしょうか。もしかしたらちょっと拍子抜けをしてしまうかもしれません。ちょっと消極的に過ぎるのではないかということを思うかもしれません。 あるいは隣人に悪を行わないなんて、そんなんやったら誰でもできると、思ったりするでしょうか。しかしどうでしょうか。私たちの愛は隣人に悪を行っていないと言えるでしょうか。決してないとは言い切れないのではないでしょうか。なぜなら私たちの愛にはどこか独りよがりで自分勝手なところがあるからです。私たちは誰かを愛するということにおいても自分が中心になりがちだということです。そしてだからこそ私たちは愛しているつもりでいて、実は悪を行っているということがあったりするわけです。先ほど私は子供たちを愛していると言いましたけれども、だからといって絶対に子供たちを傷つけていなかったり、そういうことはないかというと、決してそういうわけではありません。いわゆるしつけのつもりで言っていることが、いつの間にかただ腹立たしい自分の感情をぶつけているだけになっていることもしばしばあるわけです。子供を自分の思い通りにさせようとしているだけのことがしばしばあるわけです。繰り返しになりますが、私たちの愛はどこか独りよがりで自分勝手なところがあります。誰かを愛するのも自分が中心になりがちです。だからこそ愛しているつもりでいて傷つけていることがあるわけです。そしてそれは愛しているつもりで悪を行っていることに他ならないということになるでしょう。あるいは悪を行っていることになるなら、それはそもそも愛とは言えないということになるわけです。愛は隣人に悪を行わない。それは隣人を大切にするということです。そして愛するというのは自分中心の関係づくりをやめることです。自分中心の関係ではなくて、相手中心の関係を築くことです。相手を相手として、隣人を隣人として大切にするということです。そしてそれは誰よりもイエス様が私たちにしてくださったことです。イエス様は罪人の私たちを愛してくださいました。私たちがイエス様に関心を持ったからではありません。私たちが良い人だったからではありません。イエス様はご自分を無視したり、ご自分に敵対したりしていた罪人の私たちを愛してくださったということです。罪人の私たちをそのままに受け入れてくださったということです。私たちを大切にしてくださっているからこそ、私たちをそのままに受け入れてくださっているからこそ、私たちのためにご自分の命を犠牲にしてくださったということです。そしてその愛を受け取ってほしいと願っていてくださるということです。隣人に悪を行わない。それは決して消極的なことではありません。そうではなくて、とても積極的なことです。自分中心であることをやめなくてはできないことです。自分を捨てなくてはできないことです。そしてそれはイエス様との関係において初めて可能になります。イエス様との関係の中で、イエス様の十字架の前で、自分もまた決して返し切ることのできない、そんな愛の借金を負っているものであることを覚え続けていく中で実現していくことです。 十字架にかかってくださったイエス様から目を離すなら、私たちは自分こそが決して返し切ることのできない愛の借金を負っているものであることを忘れてしまいます。そして自分の愛に応えてくれない誰かに対して不平や不満を感じます。こんなに親切にしてあげてるのに一体何なんやということです。そしてそれは愛することにおいても自分が中心になっているということです。あるいは偽りの愛に生きていると言ってもいいのかもしれません。しかしイエス様の十字架を見上げるとき、私たちは自分もまた決して返し切ることのできない愛の借金を負っているものであることに気づかされます。そして自分が決して返し切ることのできない愛の借金を負っていることを覚えているなら、自分の愛を分からせることにこだわる必要はなくなります。ただ愛することに集中することができます。相手を相手としてそのままに愛することへと導かれていきます。相手中心の愛に生きることが生きることへと導かれていきます。そしてそれが悪を行う偽りの愛ではなくて、悪を行わない真実の愛に生きることです。私たちはどうでしょうか。イエス様の十字架の前で、自分こそが決して返し切ることのできない愛の借金を負っているものであることを覚えたいと思います。そしてその上で、互いに愛し合いなさいというイエス様の命令に従って生きるものでありたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今週もこの礼拝の中で、あなたの御声に耳を傾けさせていただきました。心から感謝をいたします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は、律法の要求を満たしているのです。神様、私たちは互いに愛し合うことを願っています。しかしながら、その愛し合う中で、互いに愛し合っていく中で、そこでもまた自分中心になっている、そんな私たちの姿を教えられます。愛しているつもりでいて、その相手を自分の思うように、思うようにしたい、そんな、心の中の本に隠されたところにそのような思いがあるとある場合もあります。神様、どうかそんな私たちを、しかし神様はそんな私たちを愛してくださり、そのままに愛し、受け入れて受け止めてくださった方であることを覚えて感謝したいと思います。そして私たちには決して、返すことのできない本当にその尊い愛を与えてくださった方であることを覚えたいと思います。神様、どうぞいつも十字架の前に立たせてください。そして私たちがどれほど、愛するとしても、互いに愛し合うその愛を実行しているように思っているとしても、本当にその愛というのは、あなたから受けたその愛の本当にごくごくほんの一部を、お返ししているに過ぎない、そんなものであることを覚えさせてください。決して自分の愛を誇るものではなくて、本当にあなたの前で、決して返し切ることのできないその愛を与えてくださったあなたの前で、いつも謙遜なものとならせてください。そしてその上で互いに愛し合っていくものとなることができること、心からお願いをいたします。そしてその愛が互いを立て上げていく、そういったところへとつながっていくことも心から願います。感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。